南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬うあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、華義生の今日は どのページだったかな16ページ、16ページね、ごめんなさい、挟んでたのがなくなっちゃった、ごめんなさい、16ページね、16ページの最初のところね、一つ、登場等においてはと、ですね、一つ登場等においては、はい、一つ、登場等においては仏法守護のためにこれを許す。ただし出資の時節は対すべからざるか。もしそれ大衆等においてはこれを許すべきかのこと。大聖人は立正安国論に涅槃行の御文を引いて登場を辞すといえども、我これらを説いて名付けて自戒と言わん。登場を辞すといえども、命を断ずべからずうんぬんと説かれている。大聖人は常に数珠丸の名刀をご所持せられたと言われる。また北条夜玄太からも、太刀一振り献ぜられておった。この太刀は退席時に所蔵してあったが、終戦の時米国に納め、現在所在不明。しかし刀の所持を許すも、法要に出資する時は持ってはいけない。ただし一般の収葬においては論外であると定められたのである。このことは日中商人華義生に出資の時は太刀を一つ中間に持たすべし釈伏修行の華義なるゆえなり。ただ来藩に登る時御領具へ参る時は刀を抜いて傍らに置くべきなりうんぬんとあって、この点を明確に示されている。今は刀の所持はないからこの情の心配はいらないことになる。ね、刀のことですね。あ、そうだ、確かね6月の23日だと思うんですけど、今年ね6月の23日に、第六教区のこの中国大会が行われますので、そこに、この集中してですね、皆さん方に、この努力してもらいたいというふうに思います。それからこの5月のですね、19日の全国大会、これももし行こうという方はですね、この2月中に名前を出してもらわないと切符の手配ができなくなりますので、 まあ、本当は1月中って言われてるんですけども、どうもね、気分が乗りませんので、気分が乗らないので2月中に、ここの、まあ、厳密にこの通りかどうか分からないですけど、大体この予定で、行くということで、この、まあ、金額も大体このぐらいだろうということですので、この申し込みをされる方はここに名前を書いておいてもらいたいというふうに思います。それから新しい新聞に、今月のですね、2月の新しい新聞に、書いてありましたので、読まれたと思うんですけども、再来年、この大聖人様がこのご誕生になられてからの大事な節目をこの迎えますので、それに合わせてですね、この日蓮大聖人様へのこの皆さん方からのお手紙、という形で、原稿を書いていただいてですね、それで、それをその法要の時に、ご本尊様にお供えをして、それで、その法要を私たちの別に、まあ、特別派手派手しい法要をするということじゃなくて、私たちの真心をですね、この大聖人様に伝えるという気持ちでその法要をして、それで迎えたいというふうに思いますので、それも皆さん方一人一人の心の中で考えて、おいてもらいたいと、まあ、大聖人様に、この手紙を差し上げるほどのことはありませんということであれば、それも書いて出してもらいたいというふうに、思います。みんな一人一人ね、一行でも、一字でも、まあ、一字じゃねえうんって書いたら大聖人もうんって言ってびっくりしちゃうかもしれないから、一字じゃダメですけども、例えばね、五七五の歌でも、子供さんだったら絵でも、もう何でも、構わないです。特別ものすごい立派なことを言わなきゃいけないとか、ほとんど立派なことを言いすぎると嘘になっちゃうからね危ないから、こうしますとか言って、だいたい三日坊主っていうのも1日か2日ぐらいで坊主になっちゃいますからね。ですから本当に身の丈で、本当に、ね、なかなか一生懸命できないけども、これだけはこの守って続けて、行こうというふうに思ってますとかいうふうに、身の丈で、本当にこのなんていうんですかね、大聖人様は私たちと同じ凡夫ですから、手が届かない、この存在というよりも、本当に私たちのこの傍らにいて、その信仰を励ましてくれる存在として、この捉えて、手紙を書いてもらいたいというふうに思うんですね。さてそれではですね、この大聖人、この、この、この毛義聖、日光聖人の時代とかですね、それから日中聖人のこの時代というのは、第9世ですので、このだいぶこの時代がこの進んでるんですけども、やっぱりすごくこの物騒なこの時代だったんですね。ですから、そのまあ、お会式なんかの時、退席寺で行うお会式なんかの時にもですね、その鎌倉の時代ということをこの再現するという意味でもですね、その太刀持ちの人がこの漢図の後ろにこの控えているんですね。なんでそのお殿さん でもあるまいしと思うんですけども、それがずっとこの昔から続けられてこのいるということは、今最初に読んだところのこの内容というものが、この大聖人の時代、それから二中聖人の時代においてもですね、ずっとそういうこの世情不安定なその物騒な時代というものがこの続いていたということが、その一つの証明として言えるということなんですよね。であれも相撲の時も太刀持ちがこのいますよね。あれ別に飾りじゃなくてですね、何かあった時にはその刀を抜いてですね、それでそのこの暴漢がやってきた時にそれを成敗するということで、そのやってるわけなんですよね。人が亡くなった時にもその刀を置きますよね。それはこの亡くなって、この成仏させまいとする魔の働きが亡くなった人にたかるということで、それを守るためのこの刀として、この遺体の上に、また棺桶の上にその置くんですけどもね、私ね、前ね、なんていうんですかね、葬儀屋がね、みんなね、偽物でも刀があるじゃないですか、模造品のね。まあせめてその偽物でも、まあ抜けばですね、本物に見えるようなそのメッキが施した刀をその使ってその置いてると思ってたんですよね。で持ったら軽かったんですよ。あれ？と思ってですね、それでこれなんかなと思ったらですね、なんか段ボールが2つ折りになってた時があったんですよね。なんちゅう葬儀屋だと思ってね、とんでもない野郎がな、とんでもない仕事をしてるなと思ってですね、びっくりしたんですけども、もうお袋さえそのような袋をしてればですね、もうあとは中身何でもいいっていうようなですね、まあこの江戸時代にですね、武士がこの貧しくなってですね、刀を打って竹光にして刺してたって言うんですけど、竹光よりひどい段ボールかと思ってびっくりしたんですけども、そういう葬儀屋がいるんですよね。もう本当にそのなんていうんですかね、なんていうんですか、統計偽装よりはまだいいですけども、そのああいうことを平気でそのするということはもう許されんなと思ってですね、このいるんですよね。もう格好さえそうやって見えてればいいというような、そういうその商売とか仕事っていうものはやっぱりまずいなというふうにその思ったんですけども、刀っていうのはやっぱりそういう意味で、ただ相手を傷つけるっていうことじゃなくて、その精神性っていうものをですね、この示していると、外国のピストルとは違うということなんですよね。ピストルはただこの殺す道具ということなんですけども、そのみんなこの侍がこの腰にその刀を刺してますよね。だからほとんどあんな時代劇みたいにやたら抜くなんていうことはなかったらしいですよね。ほとんど抜くことはそのない、もう抜いたらおしまいだということはもうみんなその分かってたわけですよね。だから本当にその魂として、もう本当にそのいつどういう状態でこの死んだとしてもですね、悔いを残さないようにっていう気持ちの表れとして、そのみんなその刀を持ってたと。ですから武士も殺すための刀というよりも、身を守るためのその刀という意味の方がその強かったということが言えるわけなんですね。ですから大聖人様がこの持っていたところの この数珠丸っていうですね、まあ、大聖人様が持ってたから数珠丸っていう名前になったと思うんですけども、これは国立博物館にこの収められてるんですよね。持ち主はこの日蓮宗のこの尼崎のこの尼崎にあるお寺がこの所有者なんですけども、そこにその寄贈しててもしょうがないということで、その国立博物館にその預けて保管されているというこの刀なんですね。それから北条弥玄太、この北条弥玄太っていうこの人は大聖人様が、極楽寺の領官とその雨乞いのこの雨乞いをし合ったことがありますよね。でそれが辰の口の法難のこの前なんですけども、その時に大聖人様は十一御所というその御所を各方面にですね、この十一通手紙を送ってですね、その公開放論をこのしようじゃないかと、幕府と日蓮だけのやり取りじゃなくて、一般の人たちの前でこのどちらのこの教えが正しいのかということを、そのはっきりそのこの議論をして、みんなにその聞いてもらおうじゃないかということをこの願い訴えたわけなんですね。でその11通のこの手紙の中に、その幕府のこの役人であるところのこの北条弥玄太という人がその入ってるわけなんですね。でこの北条弥玄太という人がですね、その病気になった時にですね、この北条弥玄太は信仰していないにもかかわらずですね、大聖人の振る舞いをずっとこの役人として見て、そのいて、そのずっと見ていてですね、それで自分が病気になった時にですね、大聖人にその病気のご祈念をしてもらいたいって頼んできたわけなんですね。つまりそこでその今まで自分がやってた宗教を捨てたわけですよね。それでその大聖人の信仰する、幕府の役人が大聖人の信仰するなんていうことは、もう幕府にとってはとんでもないそのことなわけですよね。だけどこの北条弥玄太は自分の命っていうことを考えたときに、そのもう恥も外聞もなく、もうプライドも何もなくですね、この大聖人様にそのご祈念してもらいたい、今までたくさんの坊さんを見てきたけども、この日蓮というその人がその一番その正しくて一番立派な人だというふうに考えて、この大聖人に願って、そしてその大聖人はそれを受けてご祈念をして、それで病気が治ったんですね。病気が治ったそのこの供養の一つとして、この北条弥玄太がですね、この刀のことは知りませんけど、宗近っていうですね、その名刀と言われるところの、この自分の所持しているところの最高のその刀をですね、この大聖人様にその供養したというそのことなんですね。そのことがその手紙として残ってるということなんですね。で、この大聖人もその刀をですね、この亡くなるまで、その傍らにこの弟子がこの持ってこの生活をしてたと。それはさっき言ったところのこの専守防衛っていうか、そのもし暴漢がこの襲ってきた時に、その刀で身を守るために受け身のその刀ということですね。 本当に助けが来るまでその身を守るためにこの使うところのその刀であって、やるんだったらこっちからやってやろうというようなこの意味のその刀じゃないんだということなんですね。でここに書いてある来犯というのはその要するに、お経をあげるところのこの繁盛の畳を来犯というんですけども、まあここにその座ってまでですねその襲われるというようなそういう可能性があるような物騒なこの時代だったということなんですね。それからこの13日のお香の時にこのご本尊様の前にお膳を並べてそれで献膳をしますよね。この大聖人や日光聖人や日目聖人がその備えたところのお膳をその食べてもらうという形をその私がその箸を全部ご飯からたくあんからお豆から煮物から全部この箸をつけてそれで箸をこの立ててそれでお供えをしてその食べてくれましたっていうところまでのこの姿をこのするわけなんですよね。その時に必ず背中を見せて無防備になるじゃないですか。だからその時にその襲われるっていう可能性もあるからその時もその刀をその傍らにその置いといてもいいということがそのここに書いてあるわけですよね。物騒でしょうがないですよね。物騒ですよね。宮本武蔵だったら後ろで気配がしたらってなるか分かんないですけど坊さん全然分かんないですよね。そんな殺気がしたとか言って そんなもん分かるわけないですよね。だけどそういうふうにそのこの注意をしなければならないということをそこに書いてあるわけなんですよね。これもこの1日にお話をしましたけれども立正安国論の中に釈迦以前の仏教はその罪を切るといえども能仁以後はすなわちその施しをとどむというふうにあって本当の仏法のこの上からはですねこの法華経以前の教えっていうものは間違った信仰をしているものはですねその切り捨ててもよろしいというふうにお釈迦さん自身が説いているとね。そのどんな折檻をしようがその間違った信仰者をそういうふうにそのしてもそれは構わないんだということをその言い切っていると。だけど法華経に入ってからはそれはダメですよと。絶対に相手を差別したり区別したりその相手を否定したり相手を殺したりということは絶対にしてはダメですと。つまり相手を救うということは相手を殺しちゃったら救うということにはならないんだと。イスラム教やユダヤ教やキリスト教の教えではですね相手を殺してもいいんだと。相手を殺してもその相手は殺されたことによって神に救われるんだというようなわけわかんないようなへりくつを言ってますけども法華経はそれはダメですと。救うということはどんな悪人であっても要するに殺したりそのするということはあってはならないことなんだと。本当にとことんこの救ってとことん南無妙法蓮華経の縁というものをこの結んであげなきゃいけないんだということをこの示すわけなんですね。だからその施しをとどむつまりそういう間違ったものに協力する寄付をするそういうものを間違った人を支えるということそれをしないということで相手にその意思をこの南無妙法蓮華経の意思を相手に伝えるということだけが許されていることなんだということなんですね。 施しをとどむということじゃ相手は痛くも痒くもなくて、別に私たちが施しをしなくてもよそから施しを受ければその何も痛くも痒くもないかも分かんないんですけども、だけどもその人がその正しいと思ってやっていることに対してそれはおかしいよっていう人がいるんだなっていうことをメッセージとして伝えるっていうこと、それが大事なんだということなんですね。だからお祭りの寄付とか、クリスマスをしないとかいうようなそのこともですね、そんなことは向こうにとっては痛くも痒くもないことかもわかんないんですけれども、そういうものが正しくないですよっていうことをその訴えている人がいる、感じている人がいるっていうことを相手の人に知ってもらうっていうことが私たちに許されているところの最大のこのアピールなんだと、要するに態度なんだということなんですよね。それをこの私たち自身がこの大切にこのしていかなきゃいけないということなんですね。だからね、このお題目を唱えながらね、もう自分にねとっても気にない人間がいると、ご本尊様、あいつをねギャフンと言わしたいんだけども、なんかいい方法ありませんか、南無法蓮華経って、そういうのはダメなんだね、相手を傷つけるというアイデアをご本尊様にそのいただきたいなんていうようなことを考えるということ自身がそのおかしな、刀を持ってなくても刀を心の中に刀を持ってると同じになっちゃいますからね。そうじゃないんですよね、もう自分は大嫌いだけども、あの人にも仏の命があんのかな、自分は本当にあの人に対して自分に備わっている仏の命としてあの人を見てるのかなというふうに、自分にも誤りがないかな、自分にもこのあの人に対してその間違った姿勢を取ったことがないかな、間違ったことを言ったことがないかなというふうに自分を振り返る、仏の命を振り返るということのために、私たちはこの南無法蓮華経のこの題目をこの唱えているわけなんですよね。ですからそういうふうにそのこのさっき言ったところの刀ということもですね、そういう意味において私たちはその誤解がないように、絶対に相手を差別したり見下げたり罵ったり踏みにじったり否定したり殺したりというような、そういうことをこのしても、それは本当にお互いの救いには一つもならないということ、それをこの大聖人様が所持されていた刀ということを通して、私たち自身もこの自分の心にこの言い聞かせてこの言ってもらいたいというふうに思うんですね。それとね、この間ね、私ね13日のねお香の時にね、途中ね、皆さん方も振り返って読んでいただければ分かるんですけどね、不敬っていう言葉がこの出てきたんですよね。敬っていう言葉が出てきたんですけどね、そこのところのね解釈ね飛んじゃったんですそれでその不敬っていうのがね、立正安国論五感由来の一番最後のところですから読んでいただければ分かるんですけどね、昔ねこの電話も何もないこの時代でしょ、写真も何もないこの時代で、そのどういう人相をしているかも全然分かんないわけですよね。そうした時にね、その商売っていうかこの一つのこの信頼関係っていうものをこの結ぶ時にね、まずそのこの責任のある人がこう会ってですね、それでじゃあこの商品をいくつ、いくらでその契約しましょうと この商談するわけですよね。でそういうその時にですね、その一番偉い人が、その責任を持った人がこの出会って、それで遠くから、お互いに遠くから来て、その約束した場所で出会ってですね、それでじゃ あこういうことで、じゃあ契約成立ですねというふうになった時に、じゃあ次はその何月何日に具体的に品物とお金をそのここで交換しましょうというふうに、そこまで約束ができてきた時にですね、こういう、まあ、これはただのメモですけども、ちゃんとして立派なその紙にですね、その契約書をその書くわけですね。契約書でこの品物をそのいくついくらいくらで、何月何日にそのこの場所でこうこうこういうふうにして、その会ってその取引をしますと、交換しますというふうにして、それでこの真ん中をですね、このビリビリビリっとことを破るわけです。そうすると一枚の紙を破るわけですから、次にこの別の人がこの紙を持ち合って、その約束した日にそこで出会うわけですね。そうするとこれ以上その確かな証拠っていうのはないわけですよね。こう紙を合わせればぴったりその来るわけですから、その詐欺師みたいのが来て、僕が契約したんだよねとか言っても、その紙を持ってなかったり、紙の切り口が違っちゃったら、その全くその役に立たないわけですよね。それで別人が来ても、その顔がどうかっていう、どうかっていうことを、昔ですから写真も何もないわけですから、証明するものも何もないわけですよね。免許証だって、写真がついてるから、ああこの人だなって分かりますけど、写真がついてなかったら、昔はひどかったですよね。なんかって言ったら、米国通帳かなんか、米国通帳が証明書になってましたけど、米国通帳なんか写真も何もないんだからね、あんなのでよく証明になってたなと思うんですけども、あれああいう感じですよね。でこれ合わせる、あじゃあこの人だなって言って物を渡して、お金を渡して、それでその成立すると、それが要するにこの不敬っていうわけなんですね。不敬、つまり法華経に一切衆生平等成仏っていうその教えが説かれている。その教えを一切の衆生にこの伝えなきゃいけないっていうことを日蓮は言ってる。それはあたかも不敬のごとしとね。これは日蓮が勝手に言ってるんじゃなくて、法華経に書いてある不敬のごとくぴったりこの一切の衆生の成仏ということに、この南無法蓮華経しかかなわないんだと。他の南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛や南無釈迦牟尼仏ではこの不敬がピタッと来ないんだと、合わないんだとね、言ってることと現実が違うんだと。それじゃあ私たちの本当の救いっていうものはないですよということを、この大聖人様が不敬のごとしというふうにおっしゃったんですね。ね、これは今でも使えますよ。今でも使えますよ。今オレオレ詐欺、オレオレ詐欺だって、これだったら絶対にオレオレ詐欺にかかんないよね。電話なんかでオレオレって言ってるからすぐかかっちゃうんだ。ね、今みたいに写真からなんから携帯電話から何でも出回って証明できることがいっぱいあるのに、あれがまあ何億何十億とずっと被害が収まらないでずっと続いてるんですよね。はあ、困ったもんですよね。この間ニュース聞いてたら、もうオレオレ詐欺よりも何よりも直接泥棒に入ってくる、電話で確認して直接泥棒に入ってくる、その新手のオレオレ飛ばしのその業者が出てきたっていうんですけど、本当にひどいですよね。だから皆さん方のところにも電話がかかってきたら気をつけてくださいね。お母さん家にお金があったかなとかって言って電話かかってくるそうですね。 あるやとか言ったらダメですよ。もう、もう すぐ押し込みに入られちゃうんだからね。そんなのと不敬のごとしてあったら困っちゃうからね。だから本当に、見え張らないで、もう、ないときはないって言っといた方がいいですよね。私の亡くなった母親が、なくてもあるような顔して生きろって言ってたけど、なくてもあるような顔してろって言ってたけど、ないときはないよね。ねえ、本当に物騒な世の中だな。だからどんどん世の中が便利になっていくんですけど、悪人にも便利になっていくということを考えたときに、悪知恵の方が、エネルギーがあるからね。善良な人はエネルギーないからね。つつましく生きてますっていう感じで、エネルギーあんまりないから、悪い人間の方が悪事千里を走るでエネルギーがあるからね。だからどんどん世の中は便利になるということは、どんどん悪くなるということなんですよね。困ったなというふうに思うんですけどもね、気をつけていただきたいと思いますね。お互いもう気をつけてじゃない、お互いに気をつけなきゃいけないね。なんか分かんないことありますかね。あ、そうだ、節分だから節分の話しなきゃいけないね。あのね、節分はね、毎年話してるからあんまり新鮮味がないですけどね、節分は春夏秋冬っていう、その本当は4回あるんですね、節分。だから立春、立夏、立秋、立冬の前日、前の日がこの節分って言って、節は季節の節目っていうものを、それをこの表しているわけなんですけども、特にその春のこの節分というものが昔からこの大事にこのされてたんですね。日本人はもうほとんどが農耕民族ですから、ですからその春を迎えるっていう知らせが一番この伝畑にとってはその大事なこの節目なんですよね。それと一番この春はですね、成長の時なんですけども、成長するということはですね、古い細胞を壊してこの成長するわけですから、ですから木の芽時っていう言葉があるように、春は成長の時なんですけども、乱長の時なんです。ですからそこで病気になって亡くなるっていう人がその多くいるわけなんですよね。この間ニュース見てびっくりしましたよね。あの病院とかの介護施設の集団感染のインフルエンザ、そういうふうになりたくないからそういうところにお願いしているにもかかわらず、そういうところでそうなっちゃって、その体力がないから死んでしまうと。もうこれはもう残った家族の人ももういたたまれないですよね。何のためにその預けたんだろうと、何のために病院に行ったんだろうというような感じですよね。あんまり待たされる時間が長い病院に行くと、もう待ってるだけで病気になりそうな感じがしますもんね。何なんだろうと思ってもうくたびれ果てて、ほんで3分ぐらいね。それも最近の医者顔見ないよ、パソコン見てるよずっとね。パソコン、私ここにいるんだからさ、顔ぐらい見てよと思うんですけど、たった3分間でもこうやって横見て、広瀬さんどうですかってこう言った、広瀬さんどうですかじゃない、広瀬さんここじゃないかって、ここにいるじゃないかと、広瀬さんどうですかってパソコンに喋るなと思うんですけどもね。本当に自分の子供だったらな、頭こついてるなと思うんですけども、あんなんですよね。本当に、ほいで薬もらうんでもね、わざわざ診察受けに行く、それも広瀬さんどうですか、変わったことありますか、はい じゃあ薬出しときますからそのために30分も40分も待たせるのかよと思うんですけど、そんなんですよね。本当病気になるなと思ってもうびっくりしちゃうんですけども、ね、診察代払わないと薬くれないっていうかな、しょうがないよね、診察代とセットになってるから、そういうことですよね。だから本当にもう何て言うんですかね、世の中がさっきの話じゃないけど便利になったのか不便になってるのかなんか分かんないようなこの状況なんですけども、本当にこの春のこの時期っていうのはもう本当に大昔からその成長の時と乱調の時っていうものがその同時に襲ってくるっていうことが分かっていて、それでその世間の人たちはそのお庭内とか、あそういうそのあ お庭外とか、お庭内行っちゃいけない、お庭外とかそういうふうにして、その病インフルエンザでもインフルエンザの菌があるなんて誰も知りませんからね、だからこれは何かの災いなんだということで、その魔を退治しなきゃいけないということで、その豆をまいて、そういうことをこのしたわけなんです。だけど本当に大聖人様が言われるように、地獄といい極楽といい、我らが胸三寸に中、我ら胸三寸の中にありというふうにおっしゃっているように、本当に災いとか本当に仏の命っていうものはその外にあって、外に求めるもんじゃなくて自分の心の中にこそそれがあるんだということなんですね。つまり地獄、ガキ、畜生、修羅、人間、天上、正門、円覚、菩薩、仏っていう地獄の命から仏の命までみんな私たちの命の中にあって、そして私たち自身が地獄に向かって生きていくのか仏に向かって生きていくのかというだけなんだと。誰かが仏の命をくれたり誰かが地獄の命を見舞ってくれたりするんじゃなくて、自分自身の命の中に備わっているものを私たちが何を目指して生きていくのかということの違いしかないんだということなんですね。だから日蓮聖宗では昔から福は内ということしか言わない。その福は仏の命を福というふうにおっしゃってるわけですね。仏の命、仏の命は我が内にありと。だからこの仏の命というものを私たちが気づいて忘れないで目覚めて、そしてこの仏の命にかなう南無妙法蓮華経の生き方をしていかなきゃいけないんだと。どんなに苦しいことや悲しいことや辛いことや損をするようなことがあったとしても、この南無妙法蓮華経の方にかなう生き方をするということだけは絶対に捨てちゃいけないんだと、曲げちゃいけないんだということをこの自覚するために、世間の節分と同じように見えますけれども、この日蓮大聖人様のこの教えの上におけるところのこの福は内っていうこの仏の命、これを私たちがこの大事にしなきゃいけないということをですね、その自分自身が自覚して、子供や孫にもそのことをこの伝えてってもらいたいいうふうに思うんですね。
ちょっといいです
か。はい。
テレビ見とったら福は内よりも内と、いうとこがある、私考えたら月間の生命からいや仏の命も俺の命もあるから、我々こそ福は内よりも内って言ったらどうかなと思ったりしたんですよ。なんか仏の命だけ呼び込んで、実家我々いつも実家に命があるって聞いとるわけです。なんでかなちょっと疑問に思ったんで今。
じゃあ私の言葉足らずなんですけども、その鬼は外って言って、その鬼をこの外に退治してっていう、その鬼は外っていう鬼っていう言葉は言わないんですけども、その私たちの地獄ガキ畜生の鬼の命っていうものを退治することもなくすこともできませんよっていうのが日蓮大聖人の教えなんですね。 だからわざわざ鬼は外って言わなくても、鬼はずっと私たちの命に住んでます。だから退治するということも追い出すということもできませんよということの意味で、あえて鬼は外とか、その鬼は内とかいう言葉は言わないわけなんですね。そういう意味なんですね。いや、鬼は鬼は内っていうことは、鬼は内っていう言葉は召集では昔から言いません。全く言いません。福は内だけね。福は内だけなんです。だけども前話したけども、福は内しか言わないっていうその宗派もその世間に何件かあるみたいですよね。でそれは例えばうちの信仰にはなんていうんですかね、もう仏様に救われて鬼はいないから、その鬼は外とは言いませんとかいう人が言うところもあるんですよね。だから福は内しか言わないからといってその意味が同じかって言ったら違いますよね。うん、そのなぜそういうふうになってるかっていうその道筋がその違う宗派は結構あるということですよね。ねえ。だけどまあテレビなんか見てるともうなんか芸能人のコンサートみたいになってますよね。あの人ら随分ギャラをもらってるなと思ってるんですけど、あ、そうなんだ。じゃあ鬼の目なんてとんでもないんだ。はい。みんななんかみんな柔らかくなっちゃってるんだね。あのなまはげがみんなうちは来ないでくれって断られて困ってるって言ったもんね。玄関でまず交渉するらしいね。入っていいですかって、やめてくれって言ったら、はいどうもって言って帰ってくる。残るね。残るよね。もう夜中しょんべったれちゃうね。ねえ、いや60、70になっても残るかもわからないね。一体なんで怒鳴られてるのかわかんないで泣いてんだからね。本当に悪いのはだいぶ生きてる大人だよね。子供はそんなに悪いことしてないよね。はい。じゃあ終わりましょう。
ありがとうございました。